聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第34編13節から17節、旧約聖書の865ページになるかと思います。詩編第34編13節から17節、喜びを持って生き長生きして幸いを見ようと望む者は、舌から悪を、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求めよ。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。新約聖書ペトロの手紙1第3章8節から12節、新約聖書の431ページになるかと思います。ペトロの手紙1第3章8節から12節、終わりに皆心を一つにし、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪から遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。二章の十一節から始まった地上において服従をするようなことの一連の流れの物語がありました、ここでペトロの手紙はさまざまなことを私たちに指し示そうとしているのであります。そしてその終わりにいうところで始まるのが本日の箇所であります。その最初に皆心を一つにとあります。これは単純に意見が一致するということを指すのではありません。直訳すると同じ心とか同じ考えと言えます。目的や志を共有できる関係性、それが求められていると言えるでしょう。私たちのこの太子部教会は改革長老教会の伝統を自覚的に歩んでいる教会であります。それは同じ信仰の言葉、また教理の言葉を共有しているということです。特に全国連合長老会、また改革長老協会協議会、この交わりにおいて信仰の志を一つにしていると言えます。それぞれの各国教会の状況や、そこに集められている信徒、また使える牧師も含めて信仰的な背景は様々かもしれません。それでも教会として信仰の在り方が一つとされることを求め努めているのであります。ペトロの手紙の時代背景にはまだまだ細分化される前のキリスト教会でありますので、純粋にキリストにあって心を一つにすることが求められていると言うべきでしょう。加えて置かれている状況を見ると、異教社会にあって思いを一つにしてキリストを見上げることが進められていることが分かります。これはもう少し具体的に言うと、ローマ皇帝を崇めることが求められるローマ帝国の社会において、誠の神、そして誠の救い主であるキリストのみを見上げる、そういった教会としての歩みを堅持することが求められているのです。周囲からの迫害が少なくない中でも、決して諦めることなく、キリストの福音によって救われた者として思いを一つにして教会として歩んでいくのであります。そして二つ目に出てきて同情し合い、これは相手の喜びや悲しみを共に感じる感情を意味します。これ言語のギリシャ語ではスンパティスという言葉であります。これ英語のシンパシーの語源になった単語です。 と共感する、同じ思いを抱く、そういった言葉であるわけです。共に教会で過ごす相手、つまり信仰者同士でお互いの状況を十分に理解し合って、共に喜び共に泣く生活を思い浮かべることができます。これは後で少し確認したいと思いますけれども、ローマの信徒への手紙の12章で確認されるようなキリスト教的な生活の基礎ともいえる理解であります。皆さんも友人知人の中で共に喜び泣いた経験が必ずあると思います。またそのような相手を求めることもあるでしょう。煮詰まった時にちょっと話を聞いてくれる相手であったり、的確なアドバイスをくれる、またただ話をするだけで気持ちが楽になったりすることは、誰にでもあると思うんです。場合によっては特に言葉を交わさなくとも一緒にそこにいるだけで励まされるということもあるでしょう。そのような関係はおそらくお互いによく知っているからこそ、時と場合に応じた対応が自然とできている関係だということが理由だと思います。信仰の交わりは共通するキリストの言葉を聞いているわけですから、聖書に基づいて共感ができるのです。お互いに必要な言葉を知っているからこそ、心から同情することができ、相手に必要な言動に努めることができるはずです。これは一般社会における感覚とやはり違うところがあると思います。やっぱり信仰を基盤とした、聖書の言葉を基盤とした関係の中でこそなされるこういった関係、また祈りの励まし合いといったことがあってしかるべきであります。そして3つ目は、兄弟を愛し、兄弟愛に努めるということでありますけれども、この兄弟、新教旧約聖書では兄弟と書かれておりますけれども、一番新しい聖書教会共同訳ではここひらがなで書かれています。漢字の表記の変更には時代の変化があると思います。漢字の兄と弟だけでは、女性はどこ行ったんだといったことに疑問を持つこともあるからだと思うのです。ただこの表現の変化というのは本質的な変化ではありません。そういった言葉の言語表現によっていらぬ議論が生じることを避けている、本質的なところから思いをそらすということがないようにする一つの配慮だと思います。そして変わらない本質的なことには、教会に生きる信仰者の交わり、すべての人がキリストを中心とした家族である、ここにあるのです。信仰によって一つとされている共同体、これが私ども教会の交わりです。それぞれの出自出身がバラバラでも、キリストを信じる信仰によって互いに愛し合う恵みに満ちた交わりが信仰者の群れであるキリスト教会です。私たちはそのように互いに愛し合う群れとして共に歩みを進めてきているのであります。で、皆さんこそがやはりこの兄弟愛の実践している現実であるということです。そして4つ目、憐れみ深くとあります。これは直訳すると良い腹綿です。腹綿とは内臓のことでありますけれども、当時のこの聖書の時代の思想の中では、内臓が人間の深い感情の場所だというふうに考えられていたのです。おそらく感情というものはみんなが持つものであります。良い感情、悪い感情、さまざまなことがあるわけですけども、それを実際どこにあるかというのは見えない、言った時に体の奥深くにあるというふうに考えるのは、なんとなく想像できそうなものであります。で、私たちの間でも良いハートを持っているなんていうような表現があります。その人の心持ちの素晴らしさを言い表すような表現であります。また自分自身の気持ちを確認するために、自分の胸に聞いてみる、あなた自身の胸に手を当てて聞いてみなさい、こんなような言い回しがされるのも同じような意味合いだと思います。この憐れみ深いということは、内臓、つまり見えない内なる部分が良いもので満たされる、ひいては思いやりで心がいっぱいになる、こういったことを指し示すのです。だからこそこの憐れみ深いというのは、深い思いやりを持って接し合うということにつながっていくのである。 そもそもこの憐れみ深い姿はイエス様にこそ現れます。福音書においてはイエス様が多くの人々のことを憐れまれたことがしばしば記されています。その一つにマタイによる福音書の14章の14節を確認しようと思います。新約聖書の28ページになるかと思います。マタイによる福音書の14章の14節、新約聖書の28ページの上の段、マタイによる福音書の14章の14節、イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。このイエス様のお姿、ただ単に病の人たちがかわいそうだという感情からの癒しの奇跡ではありません。人々の深い苦しみ、悲しみに対して腹渡がちぎれるような思いを持って癒してくださった深い愛の姿があるのです。イエス様の奇跡、これはどれも人間の思いを満足させるためのものではなく、深い憐れみから生じる愛の言葉であることを私たちは忘れてはなりません。このキリストの愛を知らされ、生かされている信仰者として兄弟を愛し、憐れみ深く生きることを勧めるペトロの手紙なのです。キリストのお姿から私たちは本当に憐れみ深い姿を聞き取るのであります。そして5つ目、謙虚になりなさいと言います。これは当時の社会であまり好ましい言葉として用いられていたものではなかったようです。むしろ侮辱的な表現であったそうであります。というのもローマ人社会において謙虚というよりも媚びへつらうとか卑屈、自己卑下のイメージが強い言葉だったからです。もう少し具体的にはもう奴隷を指すような、そのような言い回しだったそうであります。けれども当時の社会一般の理解から離れて、キリスト教会においてはこれが高ぶらない心を意味する言葉として用いられるようになります。それはキリストが誰よりも偉大な方として地上にお生まれになったにもかかわらず、誰よりも低いものとして生き、そして死んでくださったからです。高ぶろうと思えば全てのものを服従することがおできになったイエス様でした。けれどもそれを良しとはされなかったのです。キリスト者はこのイエス様のお姿に習うものとして地上で生きるのです。福音を携えて生きる信仰者は、今ここに示された5つの事柄を常に覚えながら地上での交わりを形作ります。これは人格的な素晴らしさを求めているのではなく、キリストに従うところに生じる教会形成であります。そして結果的にキリストに従うところにおいてこそ人格的な素晴らしさも生まれてくるのであります。そしてそこから悪と侮辱を退けるように命じます。私たちは悪意を向けられるとすぐに悪意で返そうとしてしまいます。もしいきなり見学士で話しかけられたら、誰でも温厚な言葉での返答というのは難しいのではないでしょうか。言葉としては出さなくても心の内は平穏ではないと思います。侮辱的な言葉を受けても同じでしょう。なぜそんなことを言われなければならないのかと、自分の正当性を訴えようとすると思います。場合によっては売り言葉に買い言葉言えるような汚い言葉の罵り合い応酬が繰り広げられることもあるかもしれません。そこから暴力が振るわれてしまうこともないとは言えません。そういったことが良くないことだと分かっていたとしても、こういった状況に遭遇してしまうことがないと言えないのが私たち人間の現実であります。そもそも人に悪意を向けたり侮辱するような言葉を投げかけたりしなければよいのですが、それが叶わないことは残念ながらもう私たちの周りを見ればもう明らかなことであります。しかし私たち人間の悪意や侮辱のすべてを受けて十字架につけら 十字架の道を進んでいかれたイエス様の姿を常に思い起こしながら信仰者は生きるのです。十字架につけると叫び、自分のことを救ってみろとバカにしたり、行動でもあざけったりして、イエス様を十字架の歩みへと向けさせた人間が多くいたにもかかわらず、そのような人間に対し十字架の上でその人たちが許されることを求めてくださったイエス様のお姿があるのです。ルカによる福音書の23章の23節にはこのような言葉があります。新約聖書の158ページになるかと思いますけれども、ルカによる福音書の23章の34節、新約聖書の158ページの下の段、ルカによる福音書の23章の34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。このイエス様の一言がこれ以上のない深い憐れみを示してくれるのであります。イエス様に対して投げつけた言葉の一つ一つ、実際に言葉にして投げつけているにもかかわらず、この人たちは何をしているのか知らないのだ、自分がしていることの意味すらわからない、そのような人間に対する罪の許しを憐れみを持って望んでくださるのであります。これは私たち人間には決してできない真実の愛によって憐れむお姿です。だからこそペトロの手紙は、かえって祝福を祈りなさい、こう言葉を続けていくのであります。あの十字架の上のイエス様のお姿を知らされているならば、あのイエス様のお姿から福音を受け取っているならば、あなたの口は再び悪や侮辱を発する必要はない。主イエスが示された祝福を一心に求めなさい。それは自分に対しても相手に対してもであります。あなたは祝福を受け継ぐために召された。だからこそあなたを通し周りの人も祝福が得られるように祈りなさい。自分が受けた良いものを隣人に対しても、自分の周囲に対しても分け与える。それぐらい豊かな恵み、私たちは受けているのであります。これは人間の本質が変えられる驚くべき出来事だと言うべきことでしょう。元来の罪の自分ではなく、キリストの福音によって新しく変えられたものとしての歩みです。それは悪や侮辱を無条件に受け入れなさいというのではありません。キリストを中心とした正しさに根ざした生き方です。その中で誠の良い歩みを成していくのであります。この良し悪しの判断、それは自分自身にあるのではありません。神様の思いに委ねて生きるところにある良し悪しの判断です。この8節9節で言われていることの並行記事になっているのが、先ほど少し触れたローマの信徒への手紙の12章のところであります。ローマの信徒への手紙の12章の9節から21節であります。これしばしば確認している箇所なので、覚えておられる方もおられるかもしれませんけれども、本日の箇所と見比べていくとより理解が深まるのではないかと思いますので、少し長いですけれども読んでみたいと思います。新約聖書の292ページ、ローマの信徒への手紙の12章の9節から21節、新約聖書の292ページになるかと思います。呼びながら今日の今読んだ8節9ペトロの手紙のうちの3章の8節9節をちょっと見比べながら読んでくださってもいいかと思います。 ローマの信徒への手紙の12章の9節から21節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分の復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善を持って悪に勝ちなさい。これ本当に一別するためするだけでも、今見てきたペテロの手紙の内容が全て含まれていることが分かります。キリスト教倫理の基礎とも言えるような内容です。地上に生きる私たちはキリストに従って生きようとするとき、こういった思いを持って過ごすのであります。しかし同時に、このような歩みを求めていくときに、必ずさまざまな障害を経験するようになっているのです。それも一概には言えないようなさまざまな障害であります。目に見える物理的なことから、目に見えないような関係性など、多種多様にわたる、それは皆さん一人一人の生活の中でも当てはまることが十分に思い浮かべることができるのではないでしょうか。それでも祝福を祈ることを徹底して求めているのであります。単語としての祝福という言葉は直訳すると良い言葉に言うのであります。クリスチャンとはキリストのものとされた人々であります。そのキリストのものとされた人の口から発せられる言葉は良い言葉であるはずなのです。祝福を求め、祝福を示すような、そのような言葉がキリストのものとされた私たちから発せられるべき言葉なのであります。そしてこれは人に対して良い言葉ということも言えるわけなんですけれども、やはり第一には神様に対して良い言葉を口にする、この視点を持ち続ける必要があります。この神様に対して良い言葉を口にするということを確かに指し示すために、10節から12節で詩編の34編の13節から17節が引用されているのであります。そこで引用部分を比較して見ていきたいと思います。最初に詩編の言葉を持って、で次にペトロの手紙の1の言葉を少し、比べてみていきたいと思いますけども、まず喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者はというところが、命を愛し幸せな日々を過ごしたい人はとしています。これ人生を命ということで、言い換えているところがあるわけです。で全体を持って喜びが、幸いが満たされている、こういった姿があるわけです。それと本日の今のまで見てきた部分と合わせてみると、やはりこれは主の祝福の中で生きるものということを示していると言えると思います。そして舌を悪から偽りの舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけということを、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、こうなっています。悪や偽りを口にしてしまう自分であることを知って、 自覚的にそれらを遠ざける信仰の応答を確認しようとするのであります。まあ、特に舌を制する、まあ、これ本当に難しいことであります。もうそれはあなたは自分の舌を制することができていますか、言われた時に完全にできています言える人はまあいないと思います。本当に口から出た言葉によって混乱させたり、人を傷つけたり、また自分自身が傷ついたりするということは本当に多くあることであります。何よりも神様の前に良い言葉を語り続けることができるか、言ったらもうそれこそ口を閉じなければならないというような感覚を持ってしまう私たちですけれども、そのような自分であることを知ってなお自覚的に悪や偽りを遠ざけるということを求める信仰の応答を求めているのであります。さらに悪を避け善を行い平和を尋ね求め追い求めよう。これは悪から遠ざかり善を行い平和を願ってこれを追い求めようあります。まあ、この善と悪の対比というのは神様の思いと人間の思いの対比であります。つまり神の善によって平和を追い求めるということが信仰者の応答として求められるのであります。そして最後、主は従う人に目を注ぎ助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向けその名の記念を地上から絶たれる。これを主の目は正しい者に注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる。主の顔は悪事を働く者に対して向けられる。一つ叫びということが祈りになっていることから、この切実な祈りの現実があること、そして悪事を働く者に対する厳しい裁きがあることが確認できます。ペテロの手紙では主の顔は悪事に働く者に対して向けられるとありますけれども、詩篇の言葉では主は悪を行う者に御顔を向けその名の記念を地上から絶たれる。この記念は地上から記念を地上から絶たれるというのはもうその人の存在自体を消し去ってしまう、そうやって言ってもいいような言葉であります。もう大変厳しい主の裁きが確認できるような言葉なんです。このような対比から私たち聞こうとするとき、その裁きから逃れるように良い方向に向かおうと思うのではないでしょうか。しかしキリストの福音によって救われた者はこの厳しい裁きを知らされながらもそこから救い出してくださっている救い主のお姿に頼ることが許される恵みが与えられているのであります。裁きに恐れおののくのではなく祝福に生きる道が確かに示されているのです。罪人としての裁きへの恐れからではなくキリストの救いによる確かな祝福の中で希望を持って生きる、そういった地上の歩みが与えられているのであります。私たちが今聖書の御言葉に触れ信仰の歩みを進めるときにおいてもキリストが聖霊を通して語りかけ続けてくださっています。それは他ならぬあなたが神様に祝福されたものとして生きるために備えられているものです。主なる神様の豊かな祝福に生かされている自分であることを感謝とともに受け止め、その喜びに押し出されて新しい習慣に使わされていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。私たちのために救い主イエスキリストを使わせてくださった父なる御神、あなたの大いなる御業を賛美いたします。この主の日の礼拝へと招いてくださり感謝いたします。あなたの御言葉を聞くことから1週間そして新しい一月を始めることができることを感謝いたします。あなたの尽きることのない祝福が与えられていることを知らされました。どうかこの祝福を一心に受けるものとして私たち信仰を持って応える人生を歩むことができますように導いていてください。自らの思いではなくあなたの御心が行われることを常に祈り求めつつ歩み抜くことができますように、この交わりの中においても私とも共に信仰の言葉を共有しながら 歩むことが許されております。どうかこの交わりを豊かに祝福してください。そしてこの交わりの中に置かれている弓道中の方々のことも覚えます。あなたが出会ってくださり信仰へと導いてくださいますように。キリストを通し神様あなたと共に生きるそのような教会の群れとして立て続けてくださいますようお願いいたします。この礼拝から新しい習慣の海を始めようとしております。どうか使わされるそれぞれの場にあってもあなたの祝福が豊かにありますように。一つ一つの事柄を守り導いていてください。特に新しい生活への備えの時を過ごしている若い魂を顧みて良き道を示してくださいますように。また私たちの世界に目を向ける時、自然災害や戦火に置かれている地域があることを覚えます。特にその中にあって犠牲者があなたの前にへり下り地上の上に誠の平和が成し遂げられますように。混迷を極めるような現状にあっても悪に悪を返すことなく善をもって悪に打ち勝つ者として私たちを使わせてください。何よりもあなたへの信頼を忘れることなく祈りと信仰を持って仕えていくことができますようにお持ちください。高齢の者、病のところにある者、特に入院治療中の者たちがいることを覚えます。どうかそのような一人一人はあなたが顧みてください。あなたが癒しの御手を持って臨んでくださり慰めを与えてくださいますよう切に祈り願います。またこの町に与えられている子どもたちがあることも覚えます。教会はこの働きを顧み祝福してください。集められている子どもたち、また保護者があなたとの出会いの時を示され信仰へと導かれますように。そのために使える働き一つ一つも良き実を結ぶものとして用いてくださいますように。隣接する子どもへの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員の一人一人を祝福してください。そして礼拝へと導いてくださいますように。またその招きに応えて集められた一人一人を私とも祈りを持って備えつつ迎え入れることができますようにお持ちください。また連合長老会の働きを覚えます。特に私も公認牧師を求めながらの歩みをなしているものであります。信仰の思いを一つにするそのような交わりの中においてふさわしい牧者を備えてくださいますように。東海連合長老会、全国連合長老会の働きをどうか用いてください。また私たちがそのような歩みを通しこの地においてあなたを明かしする群れとして立ち続けることができますようにお持ちください。この地においてあなたの御言葉が広く述べ伝えられますよう心より祈り願うものであります。私たちの一週間の歩みが礼拝で御言葉を聞くことから始まり、礼拝で御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心としたものとしてください。私たちがどのような時にあっても御言葉に根ざしたものとして歩むことを得させてくださいますように。今与えられましたこの時を感謝して私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。